お座りください。聖書を拝読いたします。この礼拝に神様がお与えくださった御言葉は使徒言行録2章の1節から13節です。新約聖書の214ページです。使徒言行録2章1節から13節。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信仰深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは、皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは、めいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中には、パルティア、メディア、エラムからの者がおり、また、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。また、ローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らは私たちの言葉で、神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言って、あざける者もいた。そこまでです。
ただいま、使徒言行録の2章、1節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。で、その始まりのところ、1節と2節をもう一度繰り返してお聞きいたします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。もう何度も繰り返し聞いてきている聖書の言葉です。ペンテコステの日曜日にはこの箇所が読まれることが多いですから、私たちはこれまで幾度となくこの箇所を耳にしてきただろうと思います。しかし、何度も聞いているようでも、つい私たちが聞き漏らしているような言葉というのが、ここにはなお多くあるのではないでしょうか。例えば、五旬祭の日が来て、そういうふうに言われています。私たちはペンテコステの出来事を考えるときに、この日が五旬祭であったということは、もしかしたらあまり深く受け止めていないかもしれません。聖霊が私たちの上に下ったのだ。そして教会ができたのだ。それがペンテコステで、ペンテコステは五旬祭というのだと。そんなふうに簡単に考えているかもしれません。 五旬祭の旬というのは暦の上旬、中旬、下旬の旬と同じで10日の意味です。五旬祭ですから50日のお祭りの日がやってきた。聖書はここで言葉から言うとそういうことを語っていることになります。私たちは毎年イースターからイースターの日曜日から丸々7週間49日を数えてその次の日曜日、つまりイースターをはじめとすると8回目の日曜日がペンテコステである、そういうふうに思いがちです。だからペンテコステ五旬祭なのだと考えがちです。毎年イースターやクリスマスが来るようにペンテコステもやってくるのだ、そう考えてこの日に向けて洗礼の準備を進めたり祝会や愛参会の準備をしたりすることがあるのではないでしょうか。ですが一番最初にペンテコステを経験した人たちはこの日に自分たちの上に聖霊が下ると予想していたかといえばそうではありませんでした。弟子たちはイエス様からあなた方の上に聖霊が下ることになる、それは間違いのないこととして約束の言葉として聞かされ知っていました。しかしそのシエスの約束が一体いつ実現するのかということについては弟子たちは知らなかったんです。最初のペンテコステを経験した人々にとってこの日というのは聖霊が自分たちを訪れてくださる日というのではなくてもっと別の日として覚えられていました。それはもともとのユダヤの人々が大事に覚えてきたお祭りの日だというふうに考えていたんです。で、この五旬祭あるいは旧約聖書の言葉だと、七週の祭りと7週間49日ですが7週間を数えて次の日なので7週の祭りというのですが、そのお祭りと呼ばれたお祭りだと思っていました。で、旧約の時代あるいはユダヤの人たちの間では1年に3つ大きなお祭りがありまして、1つは杉越の祭り、1つは刈用の祭り、そしてもう1つがこの七週の祭りだったんです。で、先週の礼拝ではマルコによる福音書15章からシエスの十字架の出来事を聞きました。あの十字架がゴルゴタの丘に立ってシエスがユダヤ人の王として亡くなったのはユダヤの暦でいうと杉越の祭りの時でした。シエスはご自身に属する民の王として民の身代わりとして命を捧げてくださって死を信じるすべての人間の罪を神様の前に清算をしてくださったのですが、その日にちというのはユダヤの暦でいうと杉越の祭りの時に起こったんです。つまりシエスは杉越の子羊としてご自身の命を捧げてくださいました。ずっと昔イスラエルの民がエジプトを脱出した日の前夜、神様がエジプト中をへめぐってすべての長子をご自分のものとして打ち殺されてしまう、そういうことが起こったときに神様を信じるユダヤ人の家庭には子羊を犠牲として捧げ、その血が鴨居に塗られていれば裁きを過ぎ越すという約束が与えられていました。それを信じて鴨居に子羊の血を塗っていた人たちは裁きを免れることができた。そこから杉越の祭りが始まっているんです。主イエスが十字架の上に血を流してくださったあの血というのは実は杉越の犠牲の子羊の血と重なるところがあります。あの子羊の血によって多くの人の命が救われたように、シエスの十字架によって、シエスが十字架の上で血を流してくださったことによって 多くの人の命が救われることになります。あの十字架がこの私のためのことなんだと、そう信じる人たちが神様の怒りの裁きを免れて、もう一回ここから生きることが許される、主の血によって救われた民として生きる生活を与えられた。ですから杉越の祭りの時に十字架の出来事が起こったというのは誠にふさわしいことであったわけです。シエスの十字架の死と杉越の祭りにそういうつながりがあったのだとすればです、七週の祭りである五旬祭と、そして聖霊が下ったペンテコステの出来事の間にも何らかのつながりがあるということになるのではないでしょうか。神様ご計画の中でわざわざこの日をお選びになって聖霊を弟子たちの上に送ってくださったんじゃないでしょうか。七週の祭りというのはもともとはどういうお祭りだったかと申しますと、神様にその年の小麦の収穫物の初穂を捧げて感謝をするというお祭りです。詳しいお祭りの守り方は旧約聖書のレビ記23章に細かく記されているのですが、最も簡単に一目でこのお祭りのことがわかるのは出エジプト記の34章22節の言葉です。そこをお聞きします。出エジプト記34章22節を読みします。旧約聖書の152ページです。旧約聖書152ページの上の段の真ん中よりちょっと右側ですが、出エジプト記34章22節を読みします。あなたは小麦の収穫の初穂の時に七秋祭を祝いなさい。年の終わりに取り入れの祭りを祝いなさい。小麦収穫の初穂の時に七秋の祭りをお祝いしなさい。その一方、年の終わりには取り入れの祭りの祝いをしなさい。この取り入れの祭りが後に仮用の祭りに発展をしていったんですが、七週の祭り、五旬祭の方はもうすでにここで述べられています。これは小麦の初穂を備えて神様に感謝を捧げるお祭りなんです。そしてこのお祭りがその年の初穂を捧げるお祭りであるからこそ、実はこの日に聖霊が下ったのでした。この日に聖霊が働いて、シエスの復活を心から信じて歩んでいく教会の初穂となる人たちが起こされたからです。シエスの十字架と復活の出来事を知って、激しく心を動かされ主を信じるようになった人々がこの日3000人与えられたということが、今日聞いた箇所の少し後のところですが、使徒言行録の2章41節を見るとそう記されています。そしてそれが地上の教会の歩みの最初なんです。そんなふうにして聖霊が働いてくださり初穂が与えられて地上の教会の時が始まりました。七週の祭り、五旬祭が神様から与えられた初穂を感謝して捧げるお祭りである、そう考えれば、この日主を信じて最初の教会のメンバーにされた人たちというのはその感謝の捧げ物として選ばれた人たちということになるのではないでしょうか。ユダヤの気候の中では小麦というのは毎年最初に実を結ぶ収穫物だと言われています。この小麦は前の年の秋に種をまいて晩秋に芽を出したら、その芽を出した小麦が厳しい冬の寒さを越えてこの春の季節に最初の実を結ぶのです。そしてこのことというのは 主イエスキリストの十字架のご受難という厳しい経験を超えて、そしてそのことを知らされ、主のよみがえりを信じて、主があの厳しい中にもなお新しい命を与えて生きておられるのだ、そう信じて神様の民として生きるようになった初歩とされた人々がそこにもたらされるということに重なります。御旬祭はその意味ではその年の最初の収穫を感謝するお祭りですけれど、しかしそれは年の初めの収穫であるということを考えるならば、それで終わりで、ただ豊かな収穫をありがとうございますというだけではないはずなんです。この収穫物を持って民を養い、導いてくださる神様に信頼をしながら、ここから始まる人巡りの歩みに使わされていきますように、そう神様に祈り願うこともそこに含まれているということになります。教会は地上に誕生した最初の日、3000人もの人々が与えられたといって喜び感謝して終わるんじゃないんです。そこから日々神様が与えてくださる収穫物があって、そして終わりの日に最後の収穫の一人が与えられるところまで、教会の交わりの中に一人一人を招いて、みんなで豊かな収穫を感謝し喜び合いながら、それぞれの良い賜物を分け合って分かち合って生きていく、それが地上の教会の時だろうと思います。人間がお互い同士交わりを築いて生きていくのだと言われますと、私たちはついお互い人間同士の絆のようなことを考えがちになりますけれども、教会は神様の霊の働きによってこの地上に誕生し、私たちは神様の霊の働きによって互いに結び合わされ一つとされていくんです。でそのことも実は今日の箇所に語られていることを聞き取りたいと思うのです。使徒言行録2章1節の先ほどの続きのところですが、こんなふうに記されます。御旬祭の日が来たという先のところですが、一同が一つになって集まっていると、そう言われます。一同のものが一つになって集まっていた。でここに言われている一同というのは、1章13節から15節のところに名前が登場する人たちのことであろうと思われます。1章の13節から15節まで読みますと、ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、ね、信徒のシモン、ヤコブの子ユダ、これはシエスの11人の弟子たちの名前です。そしてさらにそこには夫人の弟子たちやシエスの母マリアがいた、そしてまたイエスの兄弟たちというのはイエス様の弟ということですが、弟たち家族と一緒に熱心に祈っていた。そしてそこに120人ほどの人がいたといって、後ろの方にはマティアという人もいたのだということが出てきます。総勢が120人ほどで、その人たちも心合わせ熱心に祈っていた、そう言われるんです。でこういう聖書の言葉を聞きますと、私たちはつい簡単にです、教会というのはみんなのものが心合わせて一つになる場なんだと、そう考えてしまいがちです。しかしです、よくよく考えますと、ここに集められていた人たちというのは、もちろん一人一人にそれぞれの心があり、そしていろいろな思いを持つ人間の集まりです。そして振り返って考えるならば、11人の弟子たちやシエスの母マリアやシエスの弟たちが一緒に集まっていたこともながらに、さも当たり前のようにここに書かれていますけれども、この11人の弟子というのはです、大祭司カイアファが差し向けた取り方の人々がシエスを捕らえたときに、シエスを見限りキジギジギバラバラに逃げ散ってしまった人たちです。一体どんなふうに 母マリアのもとに戻ってくることができたのでしょうか。どんな顔をしてマリアやシエスの弟たちの前に姿を現したんでしょうか。普通で考えればです、とても一つの群れになど集まりようがない面々がそれでも一つに合わされ心合わせていたと言われていることに気づかされるんじゃないかと思うのです。シエスを見捨て裏切り見限って逃げた、そういう弟子たちと、まあ、そのせいでと言えば言い過ぎかもしれませんが、しかし確かにです、シエスが捕らえられたことで、そして鞭打たれ十字架に張り付けにされたことで心を差し貫かれた母マリアが同じ交わりに共に集う。普通だったらそういうことは自然にそうなるなんて言えないだろうと思うんです。思い返すとです、シエスがまだ十字架にお借りになる前、地上のご生涯を歩んでおられた時に主のもとに集められた弟子たちも随分彩り豊かないろいろな面々の弟子たちが集められていました。徴税人としてローマ帝国の税金を集めていた、そういう弟子たちもいましたし、あるいはそういうローマの手先に対してテロ行為を働いて暗殺を繰り返していた熱心党というような、そういう党派に属していた、そういう弟子たちもいました。もしシュエスのもとで出会っていなかったら、これはどちらかがどちらかを殺してたかもしれない、そういう人たちがシュエスが地上のご生涯を過ごしていたときにすでに弟子たちとして招かれていたんです。ところが今この時にはさらに複雑な色合いを持つような人間関係がシエスの弟子たちの中に生まれてきているわけです。一方ではシエスを見捨てて逃げた弟子たちがおり、他方ではそのためにシエスが十字架の上でむざむざ殺されていくことを見送らなくてはならなかった母親や弟たちがいる。一体どうして彼らが一つの交わり、一つの群れとなって心を合わせ祈るなんてことができるようになってたんでしょうか。これは人間としてはとても起こりえないことだろうと思います。この中心によみがえられた主イエスキリストが立っていてくださり、そして主イエスが一人一人の弱さや欠け、過ち、罪深さをご存知でいてくださって、そしてそれでもあなたは私に従ってきなさい、私があなたと一緒に生きてあげよう、そう招き迎えてくださったので弟子たちはこの群れに戻ってくることができたに違いないんです。ですから教会に連なっていた交わり、一つの交わりというふうに簡単に言われていますけれど、これは単なる人間的な親しさや人間的な結びつきによって生まれているものではありません。私たちも日曜日たんびにこの場所にやってきて共々に礼拝を捧げますが、どうして私たちがここで一つの群れ、一つの教会として一つの礼拝を捧げるのかといえば、それは私たち同士が人間的に親しいからではなくて、復活の主イエスキリストがここに連なっている一人一人を私に従ってきなさい、そう招いてくださって、あなたはここからもう一度生きていいのだ、そうおっしゃってくださって、この群れの中で、この交わりの中で、主イエスとの交わりを与えられて、それぞれ私たちが生きるようにされているから、私たちはここに共に連なるものとされているんです。人間というのはみんな違いますから、もし個人個人だけに目を注ぐならば、主イエスが招いてくださったということを忘れてしまって、個人個人だけに目を注ぐならば、自分とは随分感じ方が違い、趣味が違い、従って馬が合わないというふうに思える人もいるかもしれないんです。しかし、たとえそういうことを私たちが仮に感じることがあるとしても、その相手もです、主イエスがご自身の教会に必要なんだとおっしゃってくださって、 招いてくださっているのだということを知らなくてはならないと思います。そういうふうにお互いがともどもに招かれて一つの交わりにされていくということは人間の力ではできないんです。これは主イエスキリストが十字架によって私たちすべてのものの罪を肩代わりしてあの十字架の上で苦しみながら罪の清算をつけてくださった結果です。主イエスの憐れみと慰めが一人一人に注がれている結果、私たちはここに共に集うことができるようにされているんです。主イエスが弟子の一人一人をあなたは私に必要だ、私と一緒に生きるのだとおっしゃってくださっている。それにもかかわらず、もしその相手をどうしても受け入れようとせず固くなに拒否してしまうような場合には、その相手を拒み続けようとする人自身が辛くなって行き詰まってしまうことになるだろうと思います。それはなぜか、その人自身も主の憐れみによって招かれたに違いないのに、その自分が主に招かれたのだという事実が見えなくなってしまうためです。復活の主イエスが一人一人をみんな招いてくださっているんです。ご自分を裏切った者も、ご自分につまずいた者も、主イエスがもう一度その人を訪れてくださって、あなたは私と一緒に生きるのだ、生きていきなさいと招いてくださいました。ですから実はすべての教会、教会全体の群れというのはただお一人の主に招かれている群れなんです。教会というのはいくつも地上に存在しているように見えるかもしれませんが、しかし実は教会というのはどこに立っていてもすべてが一つの群れです。見かけ上は方々の土地に教会が立っていて別々の礼拝を捧げているように見えるとしても、実は私たちはみんなただお一人の主イエスキリストに招かれたがゆえに兄弟姉妹とされているんです。最初の教会の基盤となった弟子たちの交わり、120人ほどいた交わりというのは、よみがえりの主が招いてくださったがゆえにそこに合わされ形作られましたけれども、その招いてくださった主イエスご自身は使徒言行録の一章九節のところで天に上げられていきます。弟子たちの肉眼ではもはや地上で主イエスを見ることができなくなったんです。しかし主イエスはそのご自身に代わる助け主として聖霊を送ってくださいました。そして聖霊は主イエスが一人一人を招いてくださっている、そしてこの教会の群れに連なるようにしてくださり、ここで主と共に生きるように招いてくださっていることを私たちに思い起こさせてくださるのです。ペンテコステからあとは聖霊なる神様が私たちを教えて、主が共に歩んでくださるのだ、あなたは主に支えられて生きていいのだということを繰り返し思い起こすようにしてくださるんです。よく知られているようにペンテコステの聖霊が一人一人に臨んだ出来事というのは、激しい風が吹いてくるような音が聞こえた出来事、そして集っている一人一人の上に炎のような舌が別れ別れに現れとどまった出来事として経験されました。3節にはこう言われています。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。炎のような舌というのは、暖かく燃えている福音の言葉ということに通じるのですが、福音の言葉が一人一人の上にとどまったのです。で、このとどまるという言葉については何年か前のペンテコステの時に申し上げましたので覚えておられる方いらっしゃるかもしれませんが、もともとの言葉を見ると 牛や馬を御するために動物の背中に鞍を置いて、その上にどっかり座り込む。でそれがとどまるというもともとの文字です。あるいはまたこの言葉は別に訳すと、別の場面では王が玉座に座るという意味にも使われる言葉です。主イエスが私たちの本当の王として私たちの上に座ってくださる。あなたは私についてきなさい。私があなたと一緒に生きてあげよう。あなたの罪はこの私が十字架の上ですでに清算をしたのだ。だからあなたは神様の前に生きることができる。主イエスが玉座の上から私たち一人一人にそう語りかけてくださるんです。それがペンテコステの出来事だったとここに述べられています。最初のペンテコステの日、そこに集められた人たちはもはや自分が自分の人生の主人公であることをやめて、主イエスが自分の主人であるのだということを確認させられたんです。主イエスの招きに従って、主に従って生きるようになりました。主イエスが本当は神様と等しい方で王である方なのに、この世界に仕え、人間に仕えてくださったように生きてくださった。ですからその主に仕える人たちもお互いに仕えるものとなり、お互いに支え合って生きるものに変えられていったんです。私たち一人一人にはそれぞれみんなその人らしい賜物が与えられていますが、その賜物というのはもはや自分の思いや願いを実現するための道具というよりは、むしろ他の人に仕え、お互いに支え合うために用いられるものとされました。そしてそんなふうにみんなで助け合い支え合いながら一緒に生きていくということが、本当は私たちに命を与えてくださった神様が喜んでくださることであって、私たち一人一人に備えられて歩むべきあり方なんです。聖霊を受けた弟子たちがこの先どんなふうに行動していくか、その様子を聞くと、聖霊なる神様が何を目的として人間に働きかけたのかということが分かってまいります。聖霊を受けた弟子たちは霊が語らせるままに他の国々の言葉で語り出した。そのように4節に語られています。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。聖霊の働きを受けた途端にそれまで知らなかった外国語を急に話せるようになったというんでしょうか。そうではなくて、これはシエスの福音をこれまで聞いたことがなかった人たちにも福音が届けられ、その人たちが温かな主の言葉を耳にできるようになったということを言ってるんじゃないでしょうか。どんな国の人々にも、どんな生い立ちの人々にも、これまでどんな人生を過ごしてきた人たちにも、温かく燃える福音の言葉が語りかけられる。そしてその福音の言葉がその人の主となって、その人生に伴ってくださるようになるんです。聖霊なる神様は聖霊を受けたすべての人の口を通して、そしてまた聖霊を受けたすべての人の言葉と行いを通して、あらゆる国の人たちにシエスによって慰められ、勇気と力を与えられて生きるようにという福音を伝えてくださるんです。私たちの教会もそういう始まりを与えられ、2000年の教会の時の歩みを経て今なおこの主の招きのもとにあることを覚えたいと思うんです。そして人間の思いを通そうとして生きるのではなくて、私たちを招いて主イエスキリストに結んでくださろうとする聖霊の働きを心に留めて、 そして主こそが本当に私の主なのだと、そのようにともどもに賛美し礼拝をして生活していくものとされたいと願います。身近な愛する方々になかなか主イエスの福音を伝えることができないと感じて苛立ちを覚えるという方がいらっしゃるかもしれません。愛する者に、家族や友人たちに、隣の人に福音を届けたいと願うけれどもうまく伝えられないことができなくて辛い気持ちを持つという方もいらっしゃるかもしれません。しかしその時こそ私たちはまさに心を一つにして祈る時ではないでしょうか。聖霊なる神様が働いてくださって、この私を用いてあらゆる人々に福音を伝えようとしてくださっているという事実に目を開かれたいと願います。心の壁を突き抜けて人々の心に福音を伝える働きは人間の技ではなくて聖霊なる神様の働きによることを覚えたいのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは御巡祭の日に初穂を感謝して捧げるその時に最初の教会の群れをこの地上に起こしてくださいました。そしてそこで御業が止まるのではなくて、一番終わりの年の最後の収穫感謝の時に向かって、まだ見ぬさらに多くの収穫を得るために聖霊を与えられた人々があなたに慰められ勇気と力を与えられて働くように招いてくださったことを感謝いたします。あなたがそのように教会に生き生きとした聖霊の力を注いでくださるので、この世界中にシエスの福音が伝えられ東洋の果てにあるこの私たちも今シエスの招きを聞くことができることを感謝いたします。私たちはなお堅くなであり弱く愚かなところがありますが、どうか繰り返しあなたが御言葉をかけ福音を聞かせ、私たちをあなたの前に生きるものとしてくださいますように。自分の思いを物差しにして人生を考えるときには、私たちはしばしば思うようにならない挫折を経験いたしますが、しかしそのことを通してもあなたが本当に一人一人に必要な御業をなさる途中であることをどうか私たちが悟ることが許されますように。そしてあなたが聖霊の力を働かせてくださり、私たちを御業に用いてくださることに感謝しながら、私たちが心を込めて生活の一つ一つの技に向かい、また共に生きる一人一人を心に留め祈りつつ仕えて歩む、そのような在り方を確かにしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。